ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと、北海道出身で海士町のホテル遠投マーケティング室勤務佐藤奈々さんと、松江市出身で同じく遠投の遠投ダイニング勤務の藤井春夫さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
藤井さんは島ライフ楽しんでますか？
島ライフ楽しんでますかね。楽しんでると思います。この前海入って。
すぐそばに海があるんですか？
住んでるところからは少し離れてるんですけど、まあ少しといっても車で10分ぐらいのところなので、うん、そこに行って休みの日2日連続行きました。
もう庭のプールみたいじゃないですか。
はい、ですね。綺麗なプールです。
はい、本当だ。ナナさんも海士町ライフ楽しんでますか？
楽しんでますね。もう今最近は仕事でめちゃめちゃ忙しい。今日半日ずっと寝てました朝。そうですけど、人がいろんな人が来てくれるので、友達だったりゲストもそうですけど、そういった方々との会って話して食べて飲んでっていうのが楽しいです。
藤井さんはもともとはどちらのご出身なんですか？
松江の出身になります。
松江生まれですか？
松江の生まれで、ずっと大学も島根大学に通っていたんですが、その時もずっと実家で通ってて、で大学を卒業したタイミングで海士町に、まあ会いたんと言ってはあれですけど、移住という形で来ました。
え、何かご縁があって？
特段海士町にっていうのを考えていってたわけじゃなくて、たまたま卒業旅行で沖に来た時に、建物すごいなんか田舎にこんな建物あるんだっていうので知って、うん、でいろいろ帰ってから調べていくうちに遠投っていう建物であって、でそのコンセプトだったりとかそういったものを読んでいくうちに好きになったというか、ここで働くの面白そうだなっていうのを思って。
でも奈々さん聞きました、はい、卒業旅行って言ってましたよね、はい、卒業旅行するときにはもう決まってないと困るじゃないですか。
そうなんですよ。
それ的には
そう、本当は決まってないといけないんですけど、全然働く気なくて。そう、なんか何しようかなっていうのを、まあ、うだうだしてたというか、でずっといろいろ県内で探してはいたものの、行きたいと思えるところがあまりなくて、ゆくゆくはなんか自分でカフェだったりとか、なんかいろんなお店ができたらいいなっていうのは思っていたんですけど、海士町来た時に、まあ、一つそういったものに出会えて、でその旅行を通して調べて興味を持ってたので、そういった方向になりました。
運命的な出会いですね。なんだか
たまたま、
ね、
たまたま、はい、本当に。
ねえ、ナナさんはどちらのご出身なんですか？
私は北海道札幌の出身で。
あら、まあ、また北の
北の離島から。
どうして海士に？
それも藤井さんと同じでたまたまで、全然働く気はなく。たまたま働いてる遠投の代表青山さんが同じ高校で、で高校の先輩13校なんですけど、そのつながりがあって、こんな島にホテルがあるんだっていうところから来ました。
それは北海道のご出身で、いつまで北海道にいたんですか？
そうですね、高校3年間も北海道札幌で、そこからアメリカの大学に進学をして、で戻ってきたのが東京オリンピックが終わった時の2021年8月頃に帰国をして、でとりあえず実家がある札幌に戻って半年ぐらい過ごしました。
でそれでもやりたいことがあってアメリカに渡ったってことですか？
うん、そうですね、もともとアドルトやりたいことがあってっていうのになるんですけど、それがホテルだったんです、実は。
へー、
そうだったんです。
じゃあホテルのこと学びに、
ホテルを学びたくて、で進学をして、でもやっぱりいると夢っていうものだったりが疑い出して、本当にこれって自分やりたいことなのかなっていうのが疑問としてすごくあって、でそうなるとアメリカに行ってもなっていう気分になったり、いろいろ迷いがありつつ結局帰国に至った。 ですけど最終的にまた遠投にたどり着くっていう感じですね。
そうやってご縁がつながって遠投に、はい、
これっていう大きなものはなくても、働きたくなくても来る人はすごい多いし、それを良しとする空気感風土っていうのがあるように感じますね。特にまだこの先がよくわからない20代、私たち含めた20代の人たちにとってはすごい住みよいというか受け皿というか、そういうところ、本当懐の深いあったかいとこだなって思います。
藤井さんもそういうの感じます？
思います。本当にその20代の前半とかのアマチュアって本当にいろんなアイターンの方がいろんな経歴を持つ方がいらっしゃるので、そういった方とつながることもできるし、小さい島なのでその知らない人にもつなげてもらったりとか、ちょっとなんていうの、ちょっと都会っぽい感じのその人のつながりみたいなのがこの島でも得ることができるので、すごく20代の若い方とかにおすすめで、で島留学っていう制度なんかもあって、まあ、大学生とかも結構多く利用している制度で、1年間とか3ヶ月ぐらい のスパンで20人とか30人の若い人たちが来て、海士町だけじゃなく今はもう島前地域に広がってるんですけど、事業所でいろんな活躍をしてくれてます。
そうなんですね。でもね、でもですよ、同じ島根、ね、だけども、うんう
ん、はい、
離島じゃないですか、はい、そこのハードルはなかったんですか？
そうですね、
結構今杖の人とかに聞くと、うん、沖行ったことないっていう人とか結構いますよね、
うん、
初めて来ましたとか結構いますよ、ね、
僕実際は来たこと何回もあってずっとソフトテニスをしていて、でその時に沖で合宿をしたりっていうのがあったので、うん、結構身近には感じていつつも、やっぱり友達の中では行ったことがないっていう人も多かったりはするのかなと思います、
うん、そんなにそこのハードルはなかったってこと
ですか？はなかったですね。なんか、うん、まあもともと田舎なので別に田舎暮らしに対する抵抗とかもなかったですね。
ナナさんこそだってもうちょっと帰ろうと思って帰るにも、
うん、住んでしまうと本当にここが暮らしの中心で自分の世界の中心なので、あまり離島海眺めると、ああ島にいるんだなって感じはするんですけど、暮らしてしまえばどこにいても同じような自分の暮らしの場だと思うので、海士町がなので、うん、本当に最初はもしかしたらちょっと勇気はいるかもしれないですけど、一度来てしまえば、まあ、とりあえず来てみてっていう感じですよね。
本当にぜひ1回でいいから来てほしいですね、島根県内の人に特に。
藤井さんは遠投ではどんなお仕事をしてるんですか？は
い、仕事の内容としては遠投ダイニングというダイニングのスタッフになりまして。
そこでお料理を作ってるんですか？
料理も作りますし、提供も自分たちで、本当にみんなで仕込みをして、でみんなで提供までするっていうようなチーム作りになってます。
もともとでもそういう料理人志望だったんですか？
大学の時にアルバイトで松江の飲食店で働いていて、まあ、フレンチのレストランとバーみたいなところだったので、まあ、その経験もあってダイニングの中ではドリンク その選定をしたりとか、沖酒造さんに行ったりとか、いろんなところに行って直接お話を聞いてそれをゲストに伝えるっていうような役目をしています。
へ
ー、酒はもう藤井さんが一番詳しいので、いろいろ選んだりとかは何かあればって感じですよね。
じゃあ沖中から美味しい飲み物をこうリサーチしてこう取ってきて、はい、お客さんにその魅力を伝えてるって感じなんですか？
そうですね、沖の、まあ、お酒であるとか、島根県内の奥出雲ワイナリーさんとかも扱っていて、であとは遠投がジオパークの拠点施設になるんですけど、そういったジオパークに関係する、例えばギリシャのレスボス島のワイナリーだったりとか、
外国も、はい、
そういったところのものを取引をインポーターさんとさせていただいて、で今だいぶやっと形になってきてゲストに提供ができたりっていうような状況になってきました。
なんか頼もしいですね
そうですね、お酒のことドリンクのことは藤井さんにっていうような感じで日々 やってます。
ナナさんはどんなお仕事されてるんですか？
私はメインは今、フロントでお客様の出迎えだったりとか滞在中のサポートさせてもらってて、あとそれに加えてマーケティングのお仕事、まあ、広報だったりあと PR の面でお仕事を、はい、携わらせてもらってます。
英語の力とかも生かされてるんですか？
英語そうですね、ここ遠藤の、ゲストで最近、インバウンドの方々も増えてきているので、そういった面でも対応だったりっていうのはここは生かされてるかなってふうに思います。けど私のみならず他にも、英語を喋れる方も結構いますよね、うん、
頼りになりますよね、英語喋れる方いると。
もう本当にいつも頼りにしています
ありがとうございます。
ハートフルデイズ。さて皆さん、北海道出身で海士町のホテル遠藤マーケティング室勤務佐藤奈々さんと、松江市出身で同じく遠藤の遠藤ダイニング勤務の藤井春夫さんのお話、まだまだ続いていますよ。
今ダイニングで働かれてて、はい、海士町で美味しいものが知りたいです。
そうですね、海士町だと貝類が結構、まあ、お魚全般的に美味しいんですけど、特にアワビやサザエなんかがすごくサイズも大きいですし、肝の部分まですごく美味しいというのが一つ特徴かなと思いまして。
苦いイメージがある、
はい、本当の肝の部分ってその苦味ってそんなに少なくて、クリーミーな感じで濃厚な感じがすごく強いので、遠藤ダイニングではサザエを使ったサザエカレーというものをご提供させていただいてまして、でその時に肝まで美味しいので、肝をルーの中に、まあ、ペーストにして混ぜ込んでやってというようなお料理を作ってます。
ちなみにそのサザエカレーにはどんなお酒が合いますか？
それだと、道後の生産者の方で、藤野さんというお米農家さんが作られる酒米を鳥取の諏訪酒造さんに持って行って醸してもらったものが、まあ中辛口ぐらいのもので、結構カレー自体がスパイス効いててしっかり辛めのものなので、その中辛口ぐらいのお酒で、まあ旨味もあって貝との相性もすごく良いので、それがすごくベストマッチかなと思います。
奈良さん、なんか働きたくないって言ってたくせにめっちゃ楽しそうですよね
なんだかんだバリバリ毎日世話しなく一生懸命働いてます、ね、
確かに。
奈良さん、はい、ここの暮らしになんかすごい好きなんだろうなっていうか、はいはい、それってどういうところなんだろうなと思って。
でもやっぱりそのなんだろうな、こうやっていっぱい情報が溢れてる今だからこそ、ないものはないっていう歌ってる島の人とのつながり、家からすぐ出れば知ってる人が道を歩いててブラブラしてたらまた知ってる人が声をかけてくれて、サキっていう地区があるんですけど、そこでイワシが大量に取れたっていう情報を朝聞いたら夕方には誰かが家に持ってきてくれてみたいな、そのなんかデジタルだったりそのオンラインじゃないっていう面が多分自分が今暮らしたい暮らし方っていうのにすごい心地よさを感じてるのかなっていう気はありますよね、
うん、
そう、うん、デジタルよりも情報早いよね。
早いですね
噂話の方が早いですね、
うん、一瞬で広まって誰から聞いたのじゃないけどみたいなこともよくあるけど、逆にそれがなんて言うんですかね、そういった手触りのあるものっていうのがすごく、うん、やっぱりどこまで行っても人間は人間だなじゃないけど、うん、オンライン今はリアルの方が圧倒的に楽しいんじゃないかなって、うんうん、それがやっぱり島の狭い小さい小さい島の小さいコミュニティだからこそ感じられるっていうのが、うんうん、生きてるな暮らしてるなって感じますね、うん、それが好きなんだと。
なんか適度な、うん、そのデジタルとの、うんうんうん、その狭間にいるじゃないですけど、
うんうんうん、
どっちにもアクセスできる状態なんですよね。それがすごく良くて、うん、ちょっと一人になりたい時は一人になれるし、うん、本当に街歩けば試合に追うっていうのもあるのがすごく良い土地柄なのかなっていうのは思いますね、うんうん、
すごいアマチュアって若い人が多いなっていうイメージなんですけど、はい、お二人とも若いじゃないですか、うんうんうん、出会いとかあるんですか。
出会いあるじゃないですか。
知りたい。
そんな、
それはもう藤井さんの
いやいやいや
ターンで
どうですかね出会いありますかね。やると思いますと言っておきます。本当に人が出入りが多いのもあるし、そこであの島の方とか働いてる人と結ばれてっていうので本当に出会いはある方だと思います。やっぱりまあ近い関係にならざるを得ないというのもあるので、
職場でも距離感がみんな近いので、うん、仕事の面だけでその人を見るんじゃなくて本当に暮らしの面も知ってるし、どういったその家族がとか友達はどういう人でとかもみんな結構わかるので、だからこそなんかそのつながるっていう出会うっていうのは、うん、すぐ近くなりやすいのかなっていう気がしますね、うん、私は特にないけど。
私は
って言いますね。藤井さんは、
う
ん、
いやいや。
そうね、今後やりたいことってあります？
今後やりたいこと、なんでしょうね。
今コンポストやってるよね。
あ、そうですね、身近なもので言うとコンポストを導入しようとしてて、その円筒は施設内にダイニングがあるので食料の廃棄が出るんですね。それが今は普通にゴミとしてあの捨てて処分をしてるんですけど、それを、コンポストって言って、その土に、生ゴミを入れて発酵させることで生ゴミ、ゴミだったものが土に変えるっていう風に、そういう仕組みなんですけど、それを円筒でもやろうかっていうので、円筒だけじゃなくて港のセントラル亭ってに、港にレストランがあるんですけど、そこでも導入しようっていう風にいろいろそういった動きを、取り組みをしようとしてます。
藤井さんは
最近思ってるのは、もっと島のことを知りたいというか、やっぱりどうしても島にもともと根付いてきた食文化だったりとか歴史とか風土なんかがあのどうしても抜け落ちていってしまう、徐々に徐々に、なんかそれを何かいろんな知見から、まあ、例えばですけどいろんな学者さんと一緒に大きな風土の保全みたいなのができたらいいなというのは最近考えてます。
それもある意味ジオパーク的な考えですね、うん、あの自然環境を保護するってだけじゃなくて、そこにある資源を活用して次の世代につなげていくっていうのが大きなあの定義としてあるんですけど、なのでその土地のあるものをそのまま残すんじゃなくて料理として提供して、こういった場所があるんだだったり、こういった価値があるんだだったりで、教育にも活用させたりとかっていうことで、なんかそういう面白いことが、ね、できたらいいですよね。
そういう研究機関みたいなのが一つできると、うんうん、なんかそれを軸にしていろんな方面に発展していけると思うので、うん、伝えやすいなっていうふうに思ってます、うんう
ん、でもそれってね、なんか自然とこう考えるようになったってことですか？
そうですかね。でも結構なんかさっきの私の話でもそうですけど、何かやりたいだったりっていうのはそうやって後押ししてくれる環境だったり、うんもそうだし、何かをやってる人がいるっていうのって結構大きいなって思ってて、ここそのなんかいろんな人がいる中で、例えばそのワインを作ってる人がいるだったり、アマチュアのエネルギーを再生可能エネルギーにしようとしてる人がいるだったり、こんな離島でコンビニはないけどホテルをやってる人がいるだったりって、すごいなんか面白いなって、すごいエネルギー量だと思うんですけど、それの見てたり一緒にいたりすると、私も何かやりたいなだったり、こう触発されるいい意味でこう熱が広がっていくのがあって、なのでそういった意思を持ってる人たちがいて、かつ自分が何かやろうと思ったらできるっていう余白があるっていうのがすごいいいなっていうふうに思いますね、うん、だからこんなね藤井さんでも
働く気なかった藤井さんでも、
はい、何かやろうかなってなっちゃう、私もそうですけど、うん、っていう場所かなって思います。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。